なたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリームプロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストはハピトモランド院長の片山大地さんです。ハピトモランドと言ってもよくあるテーマパークじゃないんです。テーマパークみたいな小児科クリニックなんです。千歳船橋に昨年11月にオープン。小児科クリニックでありながら子どもたちを楽しませてくれる仕掛けが用意されているそうです。今日は院長の片山大地さんを迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区、フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな。世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは片山大地さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ぜひ自己紹介お願いします。
はい、ハピトモランド、ハピトモクリニック院長の片山大地です。よろしくお願いいたします。
片山院長、お若くて爽やかでいらっしゃいますね。
ねえ、はい、
もうこうね、こうお話しするお母さんたちも心がウキウキしそうな感じもしますが、ハピトモランドっていうのもお子さんからもウキウキワクワクしそうなあのネーミングなんですが、名前の由来ってどんなところからついたんですか？
もともと僕はインスタグラムの方でトモ先生として小児科の投稿を行っていまして、そのトモというのは奥さんの名前から取りました。
素敵。
はい、でそこで、今回クリニック作るにあたって、病院に来るけども、笑顔になってほしいっていうところで、ハッピーと、とも合わせてハピトモランドという名前にしました。
愛が溢れてらっしゃる。インスタではどんな投稿されてたんですか？
インスタの方では、よくお母さんたちが悩むような、お風邪の対応であったりとか、胃腸炎の対応であったりとか、そういったよくあるご質問に対して投稿を日々行っておりました。
うーん、今時でありそういう発信って一番ね、お母さんたちにとって心強い存在になったのかなと思うんですが、今回昨年の11月に会員されたということなんですけれども、はい、世田谷の地域、千歳船橋を選んだ理由とかもあるんですか？
正直なところ縁のゆかりとかはそんなにないんですけども、小田急線沿いで探していたというところと、今後やっぱりベビーカーでいらっしゃる方が多いなと思っていたので、1階がいいということと、やっぱ今回こういったクリニックにするにあたってそれなりに広さが必要だなということを考えて、たまたまちょっと候補物件があったというところであります。
でテーマパークのような小児科クリニックを会員されたということで、クリニックの特徴はどんなところにあるんでしょうか？
クリニックとしては クリニック全体がテーマパークのようなあのクリニックということで、まあ、内装であったりとか、あと全室個室で、受付から、お会計まであの全部個室で完結するというのが特徴になっております。
お会計まで診察も、
はい、
となると本当にもうね、やっぱり病気に悩まれてたりとかお風邪の症状があると辛いじゃないですか、
はい、
でこう移っていく、あのその部屋とこう移っていくのも結構お母さんたちご負担なんですよね。そこも網羅されているということで、それこそこの個室は一つ一つファンタジータウンだったりとかレーシングルーム、プリンセスルームっていうネーミングも可愛いんですが、どんなお部屋作りになってるんですか？
このクリニック全体が一応街を、まあ、イメージしておりまして、街のエリアと海のエリアと森の妖精の森のエリアと3エリアに分かれているのと、クリニックとまた隣の施設に、ワンダーパークという、まあ、地域の方が遊びに来るようなあの施設という形になっております。
うん、そうか、クリニックエリアにファンタジータウン、フェアリーウッド、シーワールドという3つのエリアが構成されていて、そこに9つの個室、診察室があるんですね、
はい、
お子さんたちどうです、どんな表情されてます？
そうですね、初めていらっしゃったお子さんたちとかは本当にわーっていう感じで楽しそうにしているのと、まあ、あのお風邪なんですけども、まあ、走り回ってる子たちとかもいらっしゃいます。
帰りたくなくなっちゃいますもんね。
そうですね、
うん、でもお母さんたちだったり、まあ、保護者の皆さんの反響だったりはいかがですか？
そうですね、あの初めていらっしゃった方もそうですし、何度かいらっしゃった方も、あ、今日こんなお部屋なんだというふうなあの思っていただいている方もいますので、あのお母さんたちもあの楽しく過ごしていただいているのかなと思っております。
うん、その中で片山院長先生としてっていうところで、お子さんたちへのアプローチの仕方だったりとかっていうのはどうです？こう白衣を着てらっしゃるイメージもあるんですが、いかがでしょうか？
そうですね、あのやっぱり今回病院っていうところあまり怖くないイメージというのを極力持たせたかったので、あの、まあ、白衣とかは着ずに、まあ、作業着みたいなあの形で普段あの診療を行っております。
うーん、その優しいアイディアってどんなところから生まれたんですか？
そうですね、あの、まあ、あの、まあ、よくあるクリニックで診察してる時に、あの、まあ、診察室に来る時にあのもう泣きながら入ってくるお子さんであったりとか、うん、あの診察病院に連れてくるのでもう疲れ切ってるお父さんお母様の、まあ、表情を見て、なんかでまあ、少しでもねやっぱ楽しい場所にしたいなっていうのと、やっぱりあのお子さんたちに関しては一応年にあの10回以上ねこう検診も含めてあの受診すると言われてるので、まあ、そんなにあのたくさん行く場所なのになんか嫌な場所っていうのはやっぱなんか変えたいなっていうところから、こういったあのクリニックにしようかなと思いました。
もうまさにね、病院行きたくないとか注射したくないって言ってクリニックをね、はい、苦手に思う方もいらっしゃるかと思うんですが、こうテーマパークなクリニックだったらお子さんたち喜びますもんね。
ね、はい、
しかも午前中のね診察は8時30分から12時30分と朝も早いですし、午後の診察は2時から、7時までと、あの14時から19時までと、こう幅もありますね。
そうですね、はい、やっぱりあの保育園に行く前にあのまあ、見てほしいとか、あとは、お仕事終わりにね遅い時間もやっぱりこう診察してほしいということがおそらくあるかなと思って、あの時間に関しては少し長めにとっています。
もう優しさがあふれるハピトモランドということでね、また後半でもお話たっぷりと聞かせていただきたいなと思います。それでは片山院長が選んでくださった曲教えてください。
はい、サンボマスターのできっこないをやらなくちゃです。まあ、今回クリニックにあの開始あの始めまして、で正直思ったほどうまくいかないとこもやっぱりたくさんありました。そんな中でやっぱりこの自分がこう思いが描いたものをやっぱ信じてやっていかなきゃいけないっていうところで、正直心が折れそうになったところもあったんですけども、この曲を聴いてこう自分を奮起させて、頑張っていこうっていうところでこの曲をリクエストさせていただきました。
それでは聞きいただきましょう。サンボマスターできっこないをやらなくちゃ。あの片山先生が医者さんを目指された理由だったりきっかけはどんなところだったんですか？
はい、もともと実家の方があの小児科のクリニックでして、うん、まあ おじいちゃんであったりとか父を、まあ、見ていましたので、まあ、なんとなく自分も将来医者になるのかなと小学生の頃がふんわりは思ってはいたんですけども、ただ当時はねやっぱり医者に医学部に入る大変さであったりとか、医者になる大変さというのは全然知らなかったので、まあ、ぼんやりこうやっぱ父親の、まあ、職業を追っかけるような形で思ってはいました。で高校生になってこう自分の進路を決めるときに、自分はあの末っ子なんですけども、なんとなくやっぱり子供があの好きで子供と関わる仕事をしたいっていうところで、最初はあの保育士をあの考えていたんですけども、あのその時にあの元サッカー日本代表の中田英寿選手 あのテイクアクション何かできること一つという本を読みまして、で自分もまあ子供たちに対してやっぱ自分ができることをあのやっていきたいっていうところで、でまああのまあ、保育士さんももちろん素晴らしいお仕事なんですけども、自分が小児科になった方があのいろいろ子どもたちに対してできることが広がるのではないかなと思って、あの小児科医を志しました。
素敵な流れじゃないですか。
ありがとうございます、はい、
ヒデさんの名言格言集に背中を押してもらったんですね。
あ、そうですね。
わかります。こうなんか本当にやらなきゃというか、こう奮い立たせるものって言葉にも力ありますもんね。そうか、お父様そしておじいちゃまがこう、ね、小児科の先生でいらっしゃったともお話しされてましたけれども、こう改めて見てこう偉大さだったりとか、どんな存在だなって感じるところもありますか？
そうですね、まあ父、まあ、特にあの父に関しては本当に、まあ、仕事が大好きな人間でして、あの、まあ、休みの日でも、まあ、病院電話がかかってきたら、まあ、対応してますし、遅い時間まで診療外でもやっぱり対応しているところがあって、まあ、もちろんねスタッフから見たらおいおいというところももちろんあるんですけどもやっぱりこの地域の、小児科医としては支えているところがやっぱりかなりあるのかなと思ってはいますので、その辺は僕もやっぱり自分が医者になって、まあ、父の偉大さを感じる時はかなりありましたし、僕も負けないように頑張らなきゃなという思いで今やっていますね、はい。
それこそこう今ねハピトモランド運営もされていて、お母様だったりお父様だったりとかの声って嬉しい言葉とかもあったりされました？
そうですね、やっぱり、まあ、先ほどねおっしゃっていただいたように、自分の子供がもっと小さかったら受診したかったっていう方もたくさん言っていただいている時もいただくこともありますし、やっぱりこういうふうなここにクリニックができて助かりますっていう声であったりとか、まあ、そういうふうに言っていただけることはやっぱりあって、とても嬉しく思います。
本当ですよ。それこそ打ち合わせでね、私の子供もう中学生になっちゃったので小児科行ってもいいのかなと思うんですが、小児科って何歳まで受診できるんですか？
小児科自体は厳密に言うと中学生までなんですけども、うん、まあ、当院は一応まあ、一緒に来た親御さんも一緒に診察、まあ、風邪の診察であれば対応できますので、うん、特にそうですね、それぐらいまでは対応できますっていう、う
ん、
はい、
そうなんです。お母さんお父さんって自分の病院はないがしろというか後回しにするので、一緒にこう受診ができるっていうのも心強い味方になりそうですね、はい、素敵。片山先生、今回解任されましたけれども、その前っていうのは勤務医としてもこう従事されてたんですか？
そうですね、もともとは大学病院に勤務していまして、そこで主には新生児の方を勉強させていただいておりました。でその後に先ほどの自分実家の小児科を1年間ほどやりまして、で昨年の11月に開業したという流れです。
新生児も可愛いですが、日々いろんなこう症状だったお悩みもありましたよね。いかがでした？
そうですね、うん、新生児の時はもう本当に、まあ、お父さんもお母さんもね、やっぱり念願のお子さんっていうところで、やっぱりまあ、入院される方なので、まあ、重症な方もいらっしゃいましたし、まあ、その中で、まあ、どういうふうにこの病状であったりとか、まあ、今後のことについてお伝えしていくかというところは、やっぱりお気持ちを考えながらこう説明していくっていうのは、まあ、まだまだできないところもあったと思うんですけども、そういったところはやっぱり話し方とか言葉選びとか、そういったところはかなり勉強になったかなと思います。
私の、ね、子どもたちも NICU だったりとかそういうところにもお世話になったこともあるので、
はい、
あの先生方だったり保育士の皆さん看護師の皆さんが寄り添ってくださることにこう自信がついたりもしたので素敵なご経験だなと思っております、はい、いやでもどうですか会員されてみてあのどんなこう小児科ハピトモランドを育んでいきたいなという思いはありますか。
そうですねやっぱり一つはやっぱり子どもたちが、病院としてそのやっぱ苦手意識をやっぱり持ってほしくないなっていうところですよね。やっぱりどうしても嫌なとこって思ってしまうのがやっぱりかわいそうというか少しでもね、確かに注射とかどうしても痛い場所ではあるんですけども何かそれがトラウマになって将来的にやっぱ病院を受診しなくなってしまうっていうのはやっぱり将来的にも良くないことなのでそういったところを少しでもこう軽減させてあげたらなと思いますしあとは今少子化というところもありますのでお父さんお母さんも大変な中で共働きでね子育てをしている方も多くいらっしゃるかと思いますのでそういったご負担を少しでもこう減らしていければなというような思いです。
ぜひハピトモランドハピトモクリニックで検索をしていただきますとホームページもとっても可愛らしくまた症状などもね具体的に書いてありますので、はい、ぜひね小児科受診される際にチェックしていただけたらと思っております。さあ来週も、片山先生にお越しいただきたいなと思っております。今日のゲストはハピトモランドハピトモクリニック院長片山大地さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いつも君のそばにいるからね世田谷ドリームプロジェクト。
ここからは番組のレギュラーコーナーちょっと寄り道瀬田町散歩リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。では呼んでみましょう。雅代さん。
はい、世田谷の街のことならお任せください。世田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は株式会社フェイスネットワークの取り組み100坪の森プロジェクトについてご紹介します。お話は株式会社フェイスネットワーク執行役員久野康弘さんに伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはこの100坪の森プロジェクトというものはどういうものなのか教えてください。
はい、私たちフェイスネットワークでは年間20から25棟ぐらいのマンションを作ってるんですね。で、自治体で緑化の条例がありましてその基準を超えて、作る緑の量が1年間の合計で100坪の森を作ろうという取り組みです。
実際にどういったところでその緑が増えていく、
建物の敷地で建物が、建った時にその周りにまず緑を植えていくっていうのが一つあるんですけど例えば上の階のバルコニーだったり屋上だったりそういうところにも緑の場所を作っていくと地面だけではなくて立体的に緑化をしていくとそれが建築とデザインと一体になって、街に緑を増やしていくっていう、取り組みになってます。
独自のいろいろな、施工方法などもあると聞いてますが、
はい、我々 のパートナーというか、協力会社の、池上さんというところがあるんですがそこがで開発されたアクアソイルという、木を植える土壌材ですねそれを使って植栽をするとそうすると建物に重さとか負荷を、抑えた形でかつ、水をたっぷり吸う保水力も高いので緑が長持ちする、仕組みを取り入れてます。
今回そこで世田谷区の緑のトラスト基金への、寄付ということで今回私も区役所で行われた寄付金の贈呈式とそして区長からの感謝状の会にちょっと出席させていただきましたがいろいろと区長とお話しされていかがでしたか。
世田谷区が、緑33という取り組みを続けられてまして我々も世田谷区で、マンションを作っていく中でそこで一緒に緑を増やしていく活動ができないかなっていうのが、考えておりました。年間小さな緑ですけどもそれが集まることで100 100坪の森になっていく。で来年はもっと150坪とか200坪を目指して、進めていきたいなと思っております。
では最後に今後の夢を教えてください。
次は、1000坪の森を作っていきたいなと思ってます。
すごい、ありがとうございます。ここまでのお話は株式会社フェイスネットワーク執行役員木佐野康弘さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは緑33推進担当部長の北川健介さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、この区は緑化活動緑33を行っており、寄付金は区内の緑化活動に充てられますということなんですが、まあ、その趣旨についてちょっと教えていただけますか。
はい、世田谷区ではですね、世田谷区緑の基本計画という計画がありまして、そこで緑の将来像として、多様な緑が笑顔をつなぐ街世田谷というものを掲げています。それをもとにですね、区政100周年となる2032年に、区内の緑率を 33% にしようとする長期目標世田谷緑33を掲げまして、区民の皆様のご理解とご協力をいただきながらさまざまな事業に取り組んでいます。今回フェイスネットワーク様からいただきましたご寄付につきましては、世田谷区の緑のトラスト基金に積み立てをさせていただきまして、例えば区内の公園や緑地の整備、また特別保護区の保全、羽根木公園の梅林や国分寺街線の樹林地、そういったものを適正に維持管理するために取り組んでいきたいと思っております。大切に活用させていただきたいと考えております。皆様よりお寄せいただきましたご好意を、これからもですね、世田谷の大切な緑を守り増やす取り組みに区としてもしっかり生かしながら魅力あふれる街づくりに取り組んでまいります。
ありがとうございます。お話は緑33推進担当部長の北川健介さんに伺いました。ありがとうございました。ということで、今週は株式会社フェイスネットワークの取り組み100坪の森プロジェクトについてご紹介しました。こちらからは以上です。
建築と世田谷の自然の融合、優しさあふれる大切なお取り組みですね。久野さん、北川さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
住みたい町として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区、フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。
これがもしも夢なら、
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくは番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区、フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。 グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。